仕事で北海道に行ったんですけれども、まあ実は僕は北海道が、本籍地なんですね。まあ数えるほどしか行ったことないんですけれども、親戚がいて、父親が北海道の人間で、まあ父親っていうか、僕のおじいちゃんってことになるんですね。あの北海道の大沼公園で、の近くで、まあ旅館かなんかをやってたお家で、そこのせがれだったわけですよ、僕の親父がね。で、まあいろいろな事情があって、俺のばあちゃんと、つまり親父のお袋と二人で東京に出てきたと。で、そこからまあ東京暮らしが始まったんですけど、あの、東京人らしく、ポンポン引っ越しをしてね、仕事がうまくいって、ちょっと潤ってくると、じゃあ引っ越すかとか、まあその前の段階から、まあ子供の教育のために各家族で暮らした方がいいんじゃなかろうかっていう、母親の進言のもと、まあ家族4人で弟と、父母と暮らすっていうね、道が中野区であって、高円寺っていうね、ところなんですけど、で、まあ、なので、その流れを組んでいるために、あんまりこう、僕も地元に対する執着みたいなものはほとんどないんですけれども、ただ、親父はね、東京人っていう感覚よりも北海道人っていうイメージの方が自分の中で強いらしくて、で、俺が、本籍を動かさずに、大沼七重町っていうところにね、免許証の、本籍地がなってるのとかは嬉しいみたいで、で、俺が結婚した嫁さんとかが、同じく、北海道七重町に、本籍がなってると、親父はそれをもう、なんかね、すごい喜んでましたね。なんのこっちゃって話なんだけど、だから、まあ、北海道の人間なんだろうなって思うんですけれど、ただまあ、僕はね、自分のことをそういうふうに思ったこともないし、まあ、もう数えるほどしか行ったことないし、親戚もね、北海道に行って一回しか会ったことないみたいな、そんな感じなんで、あれなんですけど、まあ、その、近くではないんですけれど、夕張というところに行ってきまして、ね、破綻したりとか、いろいろなね、ことがあった場所ですから、どうなのかなっていうところもありつつ、ただ、夕張に行ったんだよっていうと、で、メロン買ってきてくれたんでしょうね、みたいなことに当然なるだろうなと思ったから、やべえ、これメロン買わなきゃって。メロンをどうしても買いたいですみたいなことを、一緒に行ったね、同行スタッフに言って、帰りに道の駅で買うことができたんですけれど、安いですね。空港で、新千歳空港で買うと一玉3000円とか3500円するようなものが800円とかで買えるから、ね、送料入れても、結構いい感じの安さになってて、あ、これいいじゃないかって。それをね、まあ、発注したんですけれども、北海道がすごいなと思うのは、そのメロンを買ったところで、カニまんっていうのが売ってましたね。中華饅頭の中の具がカニなんですよね。まあこれ、東北のね、人たちは、いやいや、そんなのいつも食ってから俺たちは、みたいな、そういうことだと思いますよ。青森にも、秋田にも、岩手にも、ね、仙台にも、ネットされてるわけですから、いや、何言ってんのと。お前がいつも食ってんのは、マグロは黒いと思ってるかもしれないけど、悪いけど赤いんだよ、みたいなね。え、そうなの?みたいなね。お茶がね、いい感じの色にね、なってくると茶色になるから、それ茶色っていうようなことなのね。今赤みっていうのは本当に赤いんだよ。知ってるみたいなね。そんなこと言われて。まあ、なんとなくドス黒いっていうイメージがあるマグロの赤みですけれど、本当に赤いもんね。三崎マグロ切符でね、三崎口駅に行った時に感動したものな。それは北海道で水産物頼んだらもう美味しい、海産物頼んだら美味しいだろうなと思うよね。びっくりしたのが、そのカニマンのみならず、そこで置いてあったのが、ドライメロン。メロンを干したものが置いてあるですね。ドライマンゴーみたい、ドライマンゴーだけでも十分贅沢だろうみたいな思うんだけど、干しぶどうみたいな感じで、干しメロン。え?干しフラノメロン?干し夕張メロン?どんだけメロン余してんだよ、あなた方は。なんかね、おしんことかね。漬物とか、長期保存するためのものっていうのを、いろいろ、やりますよね、生活の知恵でね。 腐っちゃうのを腐らせないようにするとか、腐ってしまう前に取っとくためにじゃあ干物にするかとか、スモークにするかとか、火を通して取っとくかとか、いろいろなことやるわけでしょ。北国だったらね、俺の嫁さんの田舎のね、秋田とかだったら雪の中に埋めてとか、そういうこともやるんだと思うんですけど、いくらなんでもメロン食い切れないってことがあるんだと思って、北海道ではびっくら動きましたよ。普通の夕張の食堂で天丼とかカツ丼とか蕎麦とか売ってるところで、あ、出してる食堂で、まあもう商売いけないですね、やっぱりね。なんだっけな、月火木金の11時から3時までしかやりませんみたいな感じになって、それでやっていけるのかみたいな、心配になっちゃうようなところなんだけど、そこが偶然、まあ行った日はやってる日だったんで、じゃああそこで食いに行きましょうって言ったんだけどね。カニ天丼が売ってましたよ。置いてありましたよ。カニ天丼が。カニかよ。カニ、カニは天ぷらにされると思って、それ生まれてきたわけじゃないのに、すごい贅沢な、それでも普通に1000円ぐらいな。まあでもこんな話をね、東北の、TBC ラジオで制作している番組で言ってるところ、言ったところで、お前何言ってんのと。そっち当たり前の話なんで、こっちでは、と。そっちではそうかもしれないけど、お前何言ってんのっていう風に言うだろうな。そうだよな。この間もね、TBC 夏祭り、夏に、一緒にね、同行してた、ラジオの、なんだ、ライターの豊田さんが、いや、僕ね、閖上、だから行ったんですけど、閖上でもイベントやってたからね。まあ、その場で売ってる、カツオが、一匹千円とかなんですよ。って、買いたいみたいな。なんてこんなに安いの？だけど持って帰れないし、みたいな。そういう感じでしたよ。で、マジか。そういうことなわけでしょ？だからね、行ってガンガン食った方がいいなと思いましたよ。すっごい濃い、ソフトクリームも北海道だから、もうベロベロ俺3つ4つ食べちゃいましたしね。チョコの味が乗ってるのにこんなに濃いのかっていう、そういう感じでしたね。無事メロンが溶いた、ついたみたいなんで、いや、よかったなーってことは思いましたけどね。ただですね、僕の年老いた、北海道生まれのね、親父のところに、嫁さんにメロンを届けてもらったんですけど、さっきメールがあって、食べ頃いつなの？って聞かれたんだけど、みたいな感じで、あ、やべえ、聞いとくの忘れた。これちょっと大事ですね。これ大事ですよね。間違えてく、青いじゃんみたいなね、ことになっちゃうと。タイで食べる青パパイヤみたいに、苦いのを美味しいと感じるタイの、クソ熱い中でのジャンクなお菓子のように、青いパパイヤをね、サクサクシャリシャリ、全然甘くないのを、それを食うみたいな、ね、駄菓子屋みたいなとこでね、出店で売ってたりするけど、あんなようなことをね、夕張メロン、富良野メロンだ。フラノメロンなのにそうなってしまったとしたら、そっけ、悲しいからな。それ聞いてくれよかったなと思いましたね。参った参った。北海道はですね、行ったのは、太陽光パネルの、取材だったんですけれどもね。面白かったですよ。いろんなことが。もうね、その会社を取材していろいろわかると、太陽光パネルを実際に作ってる人たちっていうのは、やっぱり社会的に意義のある事業をやってるから、いろんなことをやっぱ常々考えてらっしゃるんでしょうね。俺なんかは太陽光パネルで再生可能エネルギーの比率がどんどん増えていくことの方が、日本はそれだけで単純に幸せになるだろうというふうに思ってるから、たっとい仕事ですね、みたいにのんきに言ってたんだけど、いや、ですけどね、宮川さんと。これ酒飲んだ時の話なんですけど、太陽光パネルの業者さんが、職人さんとかね、設計士さんとかが。とはいえ、20年後になると、これだけ我々がバンバンバンバン立ててる太陽光パネルなんですけれども、すごいどでかい産業廃棄物にね、20年後になってしまう可能性もあるというか、非常に高いわけですよ。その20年の間にね、もっともっと便利なものが出て、ほんのね、数センチの、数センチ平方でも今と同じぐらいの発電量を誇るパネルができている可能性もあるわけですよ。で、そうやって考えるとね、その時に産業廃棄物になるだろうなっていうふうに思ってんのに、20年後にはそうなってんじゃないのって思ってんのに、それをバンバン建ててる。でも今建てなきゃいけないしっていうところの葛藤があるよねっていう話をまあ聞いて、なんだろうな、あまりにも自分が考えなさすぎていたことをですね、すごい猛省すると同時に、 どんなことをやってもね、そういういたちごっこ的なことは出てしまうんだなと、真面目に考えれば考えるほど、私利私欲に奔走しないでかまけることなく、日本にとって、国民にとって、人間にとって何が一番幸せなんだろうねっていうのを追求していくと、必ず、3歩進んで2歩下がるような現象っていうのは出てきてしまうっていうことを、なんか、設立として感じてね、ちょっと虚しくなっちゃったところもあったんですけど、行ってよかったなと思いました。僕が見たのはね、まあ、その太陽光パネルで、発電をする、土地を借りて、そこに太陽光パネルをバーッと並べて、で、それを投資家さんに、売って、で、その投資家はそれを買い取って、で、売電して、で、まあ、1年、2年でリクープして、そこからボロ儲けに至るみたいな、つい数年前にね、電気の価格がね、下がったばっかりなので、しばらくは、あと何年はこれ以上下がらないだろうということを考えると、結構いい線いくんじゃねえかっつって、先にやっといた方がいいだろうというふうに、もう投資の対象になってるらしいのね。で、その太陽光パネルの、計算をする設計士さんがね、かっこいいんですよ。角度とかを綿密に計算するんだよね。式の、1年365日の1時間単位の、発電量を試算するんですよね。太陽の位置がこうなる。でも冬は意外と曇りが多いかもしれないから、こういう風になるから、このぐらいにはなるだろう。近くにビルが建ったとしても、このぐらいの位置に立ってる限りは、ここは影にならないから大丈夫。この部分はこの季節のこうなったら、隣の木が、実を、葉をね、蓄えて実を結び、その分ね、木がぶわっと日陰を作る要素になってしまうけれど、でも冬の時期にそこはほとんど影にならないので、ここも夏は影になるかもしれないけど、作っといた方がいいんじゃないですかみたいなことを、どうせ土地があるんだからみたいなことを計算して提案してみたいな感じらしいんですけどね。ははー、なるほどなー。なんかね、考えることがいろいろありましたよ。まだまだ、単純にね、電気はとりあえずもう使うのはしょうがないんだから、電力会社はなんとね、とりあえず、あった方がいいんじゃないのみたいな、そんな気持ちになってたのがですね、またちゃんと勉強しなきゃなっていうふうなことをね、思ったりした、夏の終わりでございました。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日の1曲目、スブンハモンドでブラザードランク。